ウィークエンドレコメンドタイムリッスンリーディングシアター、昨日に引き続き花岡恵子さんによる朗読で岡本喜道作停車場の少女その後編をお楽しみいただきます。それではどうぞ。
私が神社鉄道に乗って小田原へ着きましたのは午前11時頃でしたろう。いい塩梅に途中から雲切れがしてきまして、細かい雨の降っている空の上から薄い日の光が時々に漏れてきました。陽気も急に暖かくなりました。小田原から電車で神津に着きまして、そこの茶店で小田原土産の梅干しを買いました。それは母から頼まれていたのでございます。12時何分かの東京行き列車を待ち合わせるために私は狭い二等待合室に入って、テーブルの上に置いてある地方新聞の閉じ込みなどを見ているうちに、空はいよいよ明るくなりまして、春の日が一面に差し込んできました。日曜でも祭日でもないのに、今日は発車を待ち合わせている人が大勢ありまして、狭い待合室はいっぱいになってしまいました。私はなんだか蒸しあったかいような、頭が少し重いような心持ちになりましたので、雨の晴れたのを幸いに外の空き地に出て、だんだんに青い姿を現していく箱根の山々を眺めていました。そのうちにもう改札口が開いたと見えまして、二等三等の人たちがどやどやと押し合って出ていくようですから、私も引っ返して改札口の方へ行きますと、大勢の人たちがつながって押し出されていきます。私もその人たちの中に混じって改札口へ近づいた時でございます。どこからともなしにこんな声が聞こえました。
恵子さんは死にました。
私はぎょっとして振り返りましたが、そこらに見知ったような顔は見出されませんでした。何かの聞き間違いかと思っていますと、もう一度同じような声が聞こえました。しかも私の耳のそばでささやくように聞こえました。
恵子さんは死にましたよ。
私はまたぎょっとして振り返ると、私の左の方に並んでいる15、6の娘、その顔立ちは今でもよく覚えています。色の白い細面の、左の目に白い曇りのあるような、しかし大体に目鼻立ちの整った、どちらかといえば美しい方の器量の持ち主で、宝石がすりのような綿入れを着て赤いメレンスの帯を締めていました。それがなんだか私の顔をじっと見ているらしいのです。その娘が私に声をかけたらしくも思われるのです。恵子さんが亡くなったんですか？ほとんど無意識に私はその娘に聞き返しますと、娘は黙ってうなずいたように見えました。そのうちに後から来る人に押されて、私は改札口を通り抜けてしまいましたが、あまり不思議なのでもう一度その娘に聞き返そうと思って見返りましたが、どこへ行ったかその姿が見えません。私と並んでいたのですから相前後して改札口を出たはずですが、そこらにその姿が見えないのでございます。引っ返して構内を覗きましたが、やはりそれらしい人は見つからないので、私は夢のような心持ちがして、しきりにそこらを見回しましたが、後にも先にもその娘は見えませんでした。どうしたのでしょう。どこへ消えてしまったのでしょう。私は立ち止まってぼんやりと考えていました。第一に気にかかるのは恵子さんのことです。今別れてきたばかりの恵子さんが死ぬなどというはずがありません。けれども私の耳には一度ならず二度までも確かにそう聞こえたのです。 怪しい娘が私に教えてくれたように思われるのです。気の迷いかもしれないと打ち消しながらも、私は妙にそれが気にかかってならないので、いつまでも夢のような心持ちでそこに突っ立っていました。これから湯河原へ引っ返してみようかとも思いました。それもなんだか馬鹿らしいように思いました。このまままっすぐに東京へ帰ろうか、それとも湯河原へ引っ返そうかと私はいろいろに考えていましたが、どう考えてもそんなことのありようはないように思われました。お天気のいい真っ昼間、しかも停車場の混雑の中で怪しい娘が恵子さんの死を知らせてくれる、そんなことのあるべきはずがないと思われましたので、私は思い切って東京へ帰ることに決めました。そのうちに東京行きの列車が着きましたので、他の人たちはみんな乗り込みました。私も乗ろうとして、またにわかに躊躇しました。まっすぐに東京へ帰ると決心していながら、いざ乗り込むという場合になると、不思議に恵子さんのことがひどく不安になってきましたので、乗ろうか乗るまいかと考えているうちに、汽車は私を置き去りにして出て行ってしまいました。もうこうなると次の列車を待ってはいられません。私は湯河原へ引っ返すことにして、再び小田原行きの電車に乗りました。ここまで話してきて、M の奥さんは一息ついた。まあ、驚くじゃございませんか。それから湯河原へ引っ返しますと、恵子さんは本当に死んでいるのです。死んでいましたか。聞く人々も目を見張った。私が立った自分にはもちろん何事もなかったのです。それからも別に変わった様子もなくって、宿の女中に頼んで雨のためにもう一日逗留するという電報を東京の家へ送ったそうです。そうしてちゃぶ台に向かって手紙を書き始めたそうです。その手紙は私に宛てたもので、自分だけが後に残って私一人を先へ返した言い訳が長々と書いてありました。それを書いている間に藤尾さんはタオルを持って一人で風呂場へ出て行って、やがて帰ってきてみると、恵子さんはちゃぶ台の上にうっ伏しているので、初めは何か考えているのかと思ったのですが、どうも様子がおかしいので声をかけても返事がない。揺すってみても正体がないので、それから大騒ぎになったのですが、恵子さんは、もう、それぎり、生き返らないのです。お医者の診断によると、心臓麻痺だそうで。もっとも、恵子さんは、前の年にも脚気になったことがありますから、やはりそれが原因になったのかもしれません。何しろ私も脚気に取られてしまいました。いえ、それよりも私を驚かしたのは、神津の停車場で出会った娘のことで、あれは一体何者でしょう。藤尾さんは不意の出来事に転倒してしまって、なかなか私の後を追いかける余裕はなかったのです。宿からも使いなどを出したことはないと言います。してみると、その娘の正体がわかりません。どうして私に声をかけたのでしょう。娘が教えてくれなかったら、私は何にも知らずに東京へ帰ってしまったでしょう。ねえ、そうでしょう。
そうです、そうです。
そうですとも。
人々はうなずいた。それがどうもわかりません。藤尾さんも不思議そうに首をかしげていました。私に宛てた恵子さんの手紙はもうすっかり書いてしまって、錠袋に入れたままで茶舞台の上に置いてありました。
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
花子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、なかなかの対策で。
そうですね。
結構大変だったんじゃないですか、これ。
いや、大変でした。
ね、もともとなんだろう、老女と、なんか老女の若い頃を行ったり来たりみたいなね。はい、
そうなんですよ。この、老女というか、まあ、想定では40過ぎぐらいで、うん、まあでも当時の40過ぎって多分今よりも
そこそこ、ね、
うん、もうちょっと精神的にもこう上なのかなっていう、うん、そういう年齢の方と当時の若い頃っていうのは想定としては、うん、まあ女学生なので、うん、今の高校生ぐらいかなっていうことで、ちょっとその差をこう、でもあまりにもつけすぎると私なんか一気にすごいおばあちゃんみたいになっちゃったりちょっとその微妙な加減が難しかったです ね、はい、
なるほど、うん、汽車とかね、いろいろ電車とか、
はい、
なんか世の中の文明的なものがかなりごっちゃになった時代のお話みたいですね。
そうなんですよね、うん、こういろいろとこう何個かこう乗り換えていくんですけど、うん、ね、電車鉄道って私今まで聞いたことなかったんですけど、うん、どうやら人が押すんですよね。
どちら？
そう、レールの上に、まあ、昔のこうカゴあるじゃないですか。カゴのちょっともうちょっと大きいぐらいのバージョンのものがレールの上に乗っていて、それを人が押して動かすっていう、もう完全人力車だった、そういう時代があった。ね、
馬車鉄道みたいなのもありますけど、それの人間版ってことですよね、多分ね。
そうなんです。いや、ね、でも大変ですよね、山とかそういうところで押して、ね、そういう時代があった
の。いや、でも昔の日本人はタフだったらしいから。
あ、そうです ね、なんか
足腰が尋常じゃない鍛え方らしい、うん、そう、
米俵とかも10個ぐらい ね、女性でも持ってたみたいな、ね、
あ、なんかその写真見たことあるけど本当かなとか思っちゃうよね。
今よりかはでもまあ確実に力持ってたんでしょうね。いや、
そりゃそうですよ、
ね、小磯さんなんてもうちょっと持つと腰やられちゃいますからね。
ええ、はい、
ごめんなさい、何かみたいなでも何かみたいな感じです。すいません、はい、すいません。
はい、まあというわけでね、停車後の少女、なかなか難しい作品読んでいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんな花岡さん、
はい、
何やらチラシをお持ちのようですが、
気づいていただいてありがとうございます。、はい、今度ですね、朗読公演に出演いたします。
ほう、
大人のあなたへ送る歌と朗読のコラボレーション公演、口紅の時というタイトルで、6月12日の日曜日に行います、うん、昼と夜で2部分かれていまして、うん、13時30分開演と17時開演の2種類で、前売りは3000円、当日券は3500円、
うんうん、
場所は両国門天ホールというところで行います。
JR 両国駅ですね。
地
下鉄もあったかな。
地下鉄もありますね。
大江戸線かな、
はい、大江戸線、うん、はい、あと東日本橋駅からもまあ10分ぐらいで歩けるということです。
歩いて10分くらいかかるのでね、
はい、これが嫌ですか、10分ぐらいはちょっと大変。
いや、そんなことないと思う。
大丈夫ですか、うんうん、ちょっとお散歩代わりにぜひお
願いいたします。そう、まあ、両国駅周りはね、いろいろ面白い施設もあるんでね、
あ、
ちょっと早めに行って、
ね、
はい、大江戸博物館とか ね、いろいろ見ていってもいいんじゃないでしょうかね。そうそうそう、
この朗読公演自体はですね、うん、朗読と朗読の間にピアノの演奏とか歌の
歌手さん、
はい、シャンソン、シャンソン歌手の方がこう歌ってくださったりとかして、
大人な感じの。
そうなんですよ、こうだから生音とのコラボレーションなので結構ですね、
朗読中にもちょこちょこ入ってくる、
うん、ちょこっと入ってきてたりしますので、ちょっとそういうあの面白い演出もできたりしますので、
なるほど、
はい、ちょっとあの、まあ、飽きずに、
うん
うん、朗読初めてという方もあの見ていただけるんじゃないかなと思います。
なるほどなるほど、
はい、
わかりました、ありがとうございます、はい、6月12日日曜日ですね、
はい、
両国門天ホールで行われます。歌と朗読のコラボレーション公演、口紅の時、
タイムオブリプスティック、え、
なんだって、
いや書いてある、
いや書いてある、
ね、書いてあるんです、はい、タイムオブリプスティックということで、
はい、というわけでね、花岡さんも公演が近いにもかかわらず今日ご出演していただいて、あれ本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また気が向いた時にでも、
ぜひ読んでください。ありがとうございます。
花岡恵子さんによる朗読で、岡本喜道の作品で停車場の少女を今月のリーディングシアターをお送りしました。来月はどなたなんでしょうか。その時をお楽しみに。お相手は館長小磯和成でした。ではまた来月第4週の週末にお会いいたしましょう。さようなら。